新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の10日火曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカブロックチェーン企業フィギュアテクノロジーズが銀行ライセンス取得の申請。日本の暗号資産取引所らのビットコインキャッシュのハードフォークへの対応をまとめ。ブロックチェーンゲームマイクリプトヒーローズがユーザー主体の運営を目指しガバナンストークン MCH コインを発行開始。バイナンスがアメリカユーザーに対しアクセス制限を個別に通知開始。
一つ目のニュースいきます。ブロックチェーン企業フィギュアテクノロジーズがアメリカ通貨監督局 OCC へ国宝銀行運営の免許取得の申請を行ったことを11月7日に明らかにしたというニュースです。フィギュアテクノロジーズはこれまでに約244億円以上の株式資金調達を行っています。フィギュアテクノロジーズはリテールローン、特にホームエクイティ、住宅ローン、学生ローンの借り換えローンサービスなどを提供しています。フィギュアテクノロジーズの創業者兼 CEO のマイク・カグニー氏は次のようにコメントをしています。フィギュアテクノロジーズはビジネスプロセスの複雑さを軽減するために銀行免許の取得を求めています。ビジネスプロセスの複雑さを軽減することで我々は伝統的に十分なサービスを受けていない消費者などに金融ソリューションを提供し、真の金融包摂を推進するために持っている技術の効率性を活用することができます。プレスリリースではフィギュアテクノロジーズは国宝銀行運営の免許を取得することにより全国的に守備一貫した商品やサービスを提供し、単一の規制当局の要件にコンプライアンスの努力を集中させ、法的および規制上のコストやリスクを削減し、顧客やビジネスパートナーに連邦政府の監督下にある銀行との取引の安心感を与えられるようになると伝えております。またフィギュアテクノロジーズはブロックチェーン上に構築されたアクセス可能な POS ポイントオブセールファイナンスサービスのテスト版を開発しているとのことです。今後フィギュアテクノロジーズは開発段階のファイナンスサービスを通して銀行からの融資が難しい消費者やクレジットヒストリーが限られている消費者に経済的でアクセス可能な金融サービスを提供していく予定とのことです。補足をします。フィギュアテクノロジーズは設立2年目のスタートアップですが、すでにシリーズ C ラウンドまで資金調達を行っています。2020年1月に1億300万ドルのシリーズ C 資金調達ラウンドを含め、12億ドルの評価で2億2500万ドル以上を MUFG、モーガンクリーク、デジタルカレンシーグループ、フォックスコンの投資部門である HCM キャピタル、ラビットキャピタルなどから出資されています。また事業戦略としては融資事業から顧客の決済サービスの流れを作っています。アリペイ、スクエア、ペイペイなどは顧客の決済サービスを充実させていくことから事業に取り組んでいて、フィギュアテクノロジーズは逆の動きをとっています。フィギュアテクノロジーズが銀行免許を取得した後の動向は目が離せないでしょう。続いてのニュースいきます。日本の暗号資産取引所らが11月15日21時頃に予定されているビットコインキャッシュのアップグレードに関する対応方針を発表しています。このアップグレードではビットコインキャッシュ ABC が暗号資産ビットコインキャッシュノードにチェーン分岐するハードフォークが起こる可能性が高いと示唆されています。また BCHN を多くのマイナーが支持することが予想されています。ちなみにメディアビットコイン .com は 82% のマイナーがビットコイン ABC 開発チームの提案に反対を表明したと報じております。随時暗号資産取引所のビットコインキャッシュのハードフォークに対する対応に関してはアップデートしていきます。現在は GMO コイン、クラーケン、D カレット、楽天ウォレット、タオタオ、ビットバンクの対応を記事に載せております。詳しくはご覧ください。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーン開発企業であるダブルジャンプ東京株式会社は、同社の運営するブロックチェーンゲーム、マイクリプトヒーローズ、マイクリがガバナンストークン MCH コインを11月9日より発行開始したことを、同日11月9日に発表しました。マイクリによるガバナンストークン MCH コインの発行はユーザー主体の運営の実現を目的に行われるもので、マイクリ内のガバナンスに使用ができます。 ガバナンスへのトークン使用例として、ゲームの方針、開発優先順位、コンテンツのルール変更等の提案、そして 1MCH コインイコール1票としてマイクリ内で発生した提案に対しての投票が挙げられています。なお、ガバナンスの基本ルールとして次の例が挙げられています。MCH コインを1枚でも保有していれば投票に参加することが可能。総投票数が現在発行量に対して 3% 以上である場合、1票でも票数が多かった選択肢を採決し、ガバナンスが成立。現在発行量に対して 1% 以上を保有しているユーザーが提案可能。自身の投票権を他ユーザーに委任することも可能。ガバナンスルールの詳細については記事にリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください。また、今回のガバナンストークン発行に合わせて、開発ロードマップの公開もされています。12月以降、順次機能を開放し、3月にはマイクリプロデューサーをユーザー投票により決定することも合わせて発表がされました。MCH コインは ERC20 の企画に準拠しており、総発行枚数を5000万枚、ユーザーコミュニティに 50%、開発・運営に 40%、マーケティングに 10% 割り当てられるということです。なお、 MCH コインの獲得は MCH コインと同時にリリースされたマイクリのゲーム内コンテンツ幻獣対戦をプレイすることで得られるということです。また、 MCH コインはユーザーによってイーサリアム上の DEX プロトコルであるユニスワップにイーサ MCH コインのペアで流動性が提供されており、 MCH コインの取引が可能であるということです。ダブルジャンプ東京は同社の提供する支援プログラムである MCH プラスプロジェクト内における他ブロックチェーンゲームでの使用など、 MCH コインが幅広く活用できるよう現在調整中ということです。補足をします。ちなみに、ユーザーによるゲームへの課金率はソーシャルゲームの平均課金率が 9% のところ、ブロックチェーンゲームは 30% で、月間にユーザーが利用する平均金額はソーシャルゲームが1万円、ブロックチェーンゲームは10万円にまでになるようです。ブロックチェーンゲームの課金率を上げている一因は、キャラクターなどのアセットが価値を持ったことだと思われます。ゲームが成長した場合にアセットの価格が上昇する等により、ユーザーがインセンティブを得られるからです。このインセンティブのためにユーザーはゲームを盛り上げようと自主イベントを開いたり、ゲームに関わる第三者サービスも作ったりしています。このユーザーに対するインセンティブ設計がされていることが既存のソーシャルゲームとの大きな違いだと思っています。今回のようなユーザーがゲームのガバナンスに関わる仕組みを作ることは、よりブロックチェーンゲームのコミュニティが盛り上がるきっかけになると考えられます。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所大手バイナンスが、取引所プラットフォームバイナンス .com におけるアメリカ居住者ユーザーに対しユーザー制限の通知を開始したことを11月9日ザ・ブロックが報じました。バイナンスはアメリカの規制に準拠するために、アメリカ居住者ユーザーに対しバイナンス .com のサービスを2019年の7月より中止しており、アメリカ居住者ユーザー向けにバイナンス US の運営を同年9月より開始していました。ザ・ブロックの報道によると、バイナンス .com 上で米国居住者ではないを選択すれば、事実上アメリカ居住者ユーザーがプラットフォームにアクセスができる状態ということです。現在でもアカウントの作成も可能であるということです。今回バイナンスはアメリカ居住者のユーザーに対し IP アドレスに基づきメールにて個別に通知を開始しました。この対応は2019年のサービス停止より1年以上が経過して行われるものとなります。ザ・ブロックは今回のこのバイナンスの動きが10月にデリバティブ取引所ビットメックスとその関係者らが米国法逃れについて政府より告発されたことを受けたものであると見ています。ザ・ブロックが入手したバイナンスからの送付メールには次のように書かれているということです。バイナンスはあなたのアカウントが過去に接続した IP アドレスのためにアメリカに関連付けられている可能性があることを指摘しました。規制要件に沿って私たちはアメリカ市民や居住者にサービスを提供することはできません。アメリカ市民または居住者の方は90日以内に口座から資産を移転してください。バイナンス US または他のアメリカプラットフォームの利用を検討してくださいと記載がされていたということです。またザ・ブロックがバイナンスのカスタマーサポートへ確認を取ったところ、当社のシステムがアカウントへのアクセスを検出した場合など電子メールがユーザーに送信されますと回答があったということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では LINE 公式アカウントの運営も行っております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは過去に に行われたイベント動画や新しい経済がお送りする YouTube 番組ホットテイクや新しい経済 Now などを定期的にお届けしております。ぜひ YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、動画の方を確認していただければと思います。またぜひ合わせてチャンネル登録、動画の方高評価もよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。